天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった天のお父様、私たちは今日もあなたに生かされています。そしてあなたの愛を一身に受けて、あなたのご配慮の中で、その御手の中で命が保たれているものです。昨晩も眠りが与えられ、またこの朝新しい目覚めが、そして新しい朝の光を見ることができましたことを感謝いたします。今日は終日、あなた様が死者の中から復活なさり、そして死に打ち勝たれた、すべてのものに勝利をなさった喜びの日の朝であります。神様、もう一度私たちをその復活の主に心を向けさせてくださり、目には見えませんが世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃっていてくださるその主に、神様、それをそのあなた様をしっかりと霊の眼を持って見ることができますように、そして主を、あなたの御言葉によってこの様々な試練や誘惑の多い世の中にあって、神様、それがつまずきの石となって挫折してしまう、また神様、道から逸れてしまうのではなくて、それを踏み台として神様、さらに大きくあなた様に似たものへと成長していくことができる、そのような私たちとさせてくださいますようにお願いいたします。小さきしもべが語ります。どうぞ神様、このものを御手に握ってくださり、清めてくださり、またあなた様がお語りになりたいことをまっすぐに、またわかりやすく語ることができますよう助けてください。聞く私たち一人一人の心の耳を、心をあなたが開いてくださいますように、主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。この秋からもですね、今一緒に見ていますこの人生を導く5つの目的、リコーレンという牧師が書いた本ですけれども、今いろんな国の言葉に翻訳されています。ぜひご検討くださればと思います。今日は、続けてこの第3の人生の目的のことについて、キリストのようになるためにあなたは作られたんですよ、そのためにあなたは生かされているんですよ、そのことを味わっていけたらと思います。今日は26日目になりますが、誘惑を通して成長するという題がつけられているところです。先ほど賛美歌で神は我が櫓という歌を歌いました。賛美歌の上のところにはですね、誰が作詞をしたのか作曲をしたのかちゃんと書いてありますけれども、そこにはマルチン・ルーターという言葉が記されていたかと思うんです。16世紀の宗教改革者カルヴァンに先立って、まずですね、この神を神とする、また聖書のみに立ち返っていく、そして信仰だけが唯一の、この必要なものなんだ、そしてこの万人が神の前にあって祭司となることができる、そういうこの、もともと聖書に書いてあったことを再発見して、それを広く、この社会全体に影響を与えた大きな人物の一人であります。そのマルチン・ルーターがですね、こんなことを言っています。誘惑を受けたことが私にとっての神学教育でした。この中には神学校にいて学んでいる方もいらっしゃいますけれども、マルチン・ルーターはですね、誘惑を受けたことが私にとってその神学校に言ってるようなものだ、クラスの授業を受けているようなものだということなんですね。私たちもこの実際の生活においてさまざまな誘惑、さまざまな困難、試練にこのそこを通されていくんですけれども、それがまさに皆さんの職場がですね、皆さんのその家庭がいわば進学校と言ってもいいと思うんですよ。神様は、そのような形で私たちの人生にも深く関わってくださいまして、誘惑を通して私たちを素晴らしい器に作り変えようとしてくださっております。実はこのマルチン・ルーターはですね、今日読みましたヤコブの手紙はあまり価値がないということを言ってまして、藁の手紙、 藁のように価値がないと言ってですね、聖書の中にこうドイツ語の翻訳聖書に入れなかったんですけども、でもここには、とても大切なことが書いてありますので、今日一章見ていきたいと思っております。ヤコブの手紙の一章をもう一度、聖書をお持ちの方はお開きください。こんな言葉から始まっております。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。まあ、ご存知のようにヤコブという名前がそうなんですけれども、この方はイスラエルの、イスラエル人というかですね、ユダヤ人なんです。そしてご存知のようにローマ帝国によってですね、紀元70年エルサレムという神の都は、陥落してですね、焼け野原になりまして、城壁も崩され、そして多くの国民の中に、このユダヤ人は散らされて、ディアスポラと言いますけども、離散の民となりました。しばらく前にエルサレムという国が再建されたというのは奇跡的な神のこの予言の成就なんですけれども、しかし、今なお、まだ全国各地に、散らされているユダヤ人がいます。国外に散っている外国の方に行っている人たちへ挨拶を送りますということなんですけども、こんなことが語られています。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときにはそれをこの上もない喜びと思いなさい。朝から目が覚めませんか？うっっていう、この普通のメッセージではないんです。聖書のメッセージは常識的に考えたらなんだこれはという、ちょっとあまりにも桁外れにこうかけ離れた調べが聞こえてくるものですから、ちょっとピンとこないところもあるんですけども、もう一度見ます。さまざまな試練に遭うときには、大変な目に遭うときには、それを素晴らしい喜びだと思って味わいなさいと言ってるんですね。何事かという本なんですけども、しかしその理由を続けて聖書は語ります。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。そのように聖書は語っております。何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なもの、これまさにイエス・キリストの御丈にまで成長するということだと思いますけれども、神は様々な試練というものをお持ちになって、その中で私たちを練り上げ、新しく作り変え、そして素晴らしい輝きを放つ信仰の器と変えてくださるということなんです。苦しみが作り出すものはそのように素晴らしいものがある。だからこそ試練をただ苦しみでこの落ち込むということに、この悲しむ対象としないで、それがもたらすものに目を向けていって、苦しさの裏側に、向こう側にあることに目を向けていく中で、喜びを味わってほしいということなんですね。途中で耳が聞こえなくなったと言われています、ベートーベンがですね、そのようなことを言っています。そして、第9、もうすぐ年末になってくるとですね、第9交響曲がまた、このコーラスが歌われますけれども、あの中のですね、その歌詞のメッセージの中にはですね、この苦しみを通して本当の歓喜をというメッセージが出てくるんですね。その通りだと思います。これスポーツの世界でも同じです。皆さんは格闘技を見られますか？私は時々ですね、遅れて YouTube というものでですね、テレビがないんですが、好きな、興味のあるところだけちょっとだけかじります。この前は K1 の試合をしていました。マサトというですね、キックボクサーがですね、ものすごい試合をしました。見ていてですね、もう本当にもうハラハラというかですね、でもこう、世界の頂点を極めようとしたら、どれほどすごい練習を積まなきゃいけないのか、もう、血気道を吐くような、もう本当に、こう、毎日ですね、もう、ほとんど一日中練習し続けて、スタミナができたんだと思います。オリンピックがありましたけれども、寺田宣教師がこんなことを言ってました。日本の代表選手団 の, この監督が帰ってきて、 まあ、そのチームは負けてしまったんですけども、メダル取れなかったんですけども、こんなことを言ったという。ちょっとぐらい練習したからといって、世界で勝てると思ったら、通用すると思ったら大間違いだ。そうだと思うんですよ。クリスチャンもまさにそうだと思うんですよ。この救いは世界標準ですけれども、本当に自分のものとするには、本当にこの御言葉に取っ組み合いをしてですね、祈りの中で苦闘して、そして本当にそれを自分のものにするということが必要なんです。試練を受けるということがまさにその御言葉に向き合っていく、神と向き合っていく、そして神と格闘していく、御言葉と約束と格闘していく、自分のエゴと格闘していくということですけども、それがあって初めて信仰が本物になっていくんですね。そうじゃないと世界に通用しないんですよ。日本でも通用しませんよ、そんな信仰は。誰も相手にしない信仰です。クリスチャンがその本物を味わってなければですね、もう救いがないんですよね、この国に。でもクリスチャンが、私たちがまず救いを味わっていくならば、この暗い世の中にあっても希望の光を渡していくことができるでしょう。そして自殺をしようと考えている人に、本当にもう一度人生をやり直そうか、もう少し頑張って生きていようかっていう希望の光を手渡すことができると思うんです。ですから、さまざまな試練に遭うときには、少し聖書の視点から考えて、その試練はどういう目的で神様を与えてくださるのか、そのことを思い向けていく中で、信仰的にそれを受け止めることができたらと思います。今日中心的に見たい言葉は、この12節の言葉です。しかしそこに至る前に、もう少し5節からのところも見ていきたいと思います。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰でも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますと、そのように記されております。まあ、求めなさい、そうすれば与えられますと聖書は有名な言葉を語っていますが、知恵の欠けた人がいるなら、誰にでも惜しげなく、気前よく、咎めることなく、あなたなんかふさわしくないなんて言わないで、本当に気前よく、それを惜しみなく与えてくださる神がいらっしゃるから、その神に期待をして信仰を持って祈りなさい、願いなさいと勧められています。そしてですね、9節から11節のところでは、この具体的なこの私たちの生活の中で、この地上の人生の儚さを思いながら、自分の身分や自分の収入を誇ったりすることではなくて、神の前に謙遜に生きなさいということが勧められています。貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。これもちょっとピンとこないかもしれませんが、多くの場合キリスト教はですね、まず貧しい人たちに受け入れられていきました。クリスマスの最初のメッセージが伝えられたのも、貧しい野宿をしている羊飼いとかですね、そういう人たちにまず福音が伝えられたんです。しかし、ひとたびその福音を受け入れた人は神の子供とされたということでですね、世のどんな高い身分よりも素晴らしい身分をいただくことになったのであります。今日も同じです。どんなに収入が少なくて、本当に生活、キリキリの貧しい生活をしていたとしても、その人がもしイエス・キリストを信じ受け入れたならば、その人は本当に高い身分をいただいているということを、それをまず誇りにするべきだということなんです。そして富んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさいと。なぜなら富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。十節にはこのイスラエルの地方のこの植物のお花の様子が記されています。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように富んでいる人も働きの最中に消えていくのです。イスラエルという国は非常にこう厳しい、この激しいこの気候なんです。雨季と乾季がはっきり分かれていますし、そしてこの春が来たらですね、一斉に花が咲き乱れるんですけれども、その後夏が来ると、そしてですね、太陽がその熱風を伴って昇ってくるというのはまさにそうなんですけど、こうその砂漠の方から、アレナの方から熱気が来ますと、もう見る間に、瞬く間にさーっと花が枯れていく風景が見えるそうなんですよ。それまで美しく咲き誇っていたのが、その風が一吹 すればあっという間に全部しおれて枯れてその場で花が落ちてしまうという光景を見ることができるそうです。それはまさに草は枯れ花はしぼむという現実をはっきりと見せてくれる情景ではないかと思います。昨今私たちはこの富というものがいかに儚いものかというのをもう嫌というほど味わっている人が多いと思うんですね。特に株とかやってる人はですね、大変なことになっていると思うんですよ。遊び半分でやるとものすごい大やけどしますよね。もう本当にこう名前もして買ったものがですね、ゼロ円にもならないというこのただの紙切れになってしまうというこの、ほとんど世界恐慌に近いものがですね、今アメリカから発信されてこのそういうものになっていますが、飛んでいる人も働きの最中に消えていく、それは私たちの人生の厳しい現実ではないかと思います。どんなに能力を誇り業績を誇っているトップのビジネスマンもやがて働きの最中にその過労の中で病気になったり、あるいはこのいろんな中で挫折をしていく、いろんな人に足を引っ張られてそこから引きずり下ろされていくということがありえます。しかし12節、今日の中心的に見たい言葉ですが、試練に耐える人は幸いですと語っています。聖書の中にいろんな幸いな人が出てきますが、ここで言える聖書が語っている幸いな人とは試練に耐える人です。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。そのように語られています。実はこの誘惑とか試練というものを卒業することのできる人は一人もいないということが言えます。何年何十年信仰生活をやっても誘惑とか試練というのは必ず襲ってきます。しかしその試練に耐える人が幸いなのだということなんですね。次々と嵐が襲ってくるような職場や生活の家庭環境、諦めてそこから逃げ出すことは誰でもできるでしょう。しかしそこに留まってしっかりと根を張ってその波風に耐え抜く、それがあって初めてあのカシノキもですね、大きな大木にそして成長していくことができます。この立候連が語っている、あるいは聖書が語っている成長というのはキノコの成長ではないんですね。神様、キノコを成長させるにはですね、一日あもう夜だけで必要ですね。ところがこの大きなカシノキのようなものをですね、成長させるときには神様は何十年という歳月をかけて、さまざまな波風をこの嵐を起こしてですね、まあ、木というのもこう嵐とか風が強くないとですね、下にしっかり根を張ることをあまりしないそうなんですよ。そうなんですよ。木もですね、やっぱりこう根を張るのしんどいですから、あんまりですね張りたくないんですよ。できればまあ楽なところにこうね生やして、それで養分と水分が取れたらそれでいいんですよ。でもそれでね、でもそれだとね、突然強風が吹いてきたらもう一挙に根っこからですね、木が根こそぎ倒れますよ。でも少しずつ少しずつ耐えられるような試練に合わせていくならば、木はですねしんどいんですけれども下にしっかりと根を張っていくということをします。そのゴツゴツとして岩の中に固いこう岩盤の中に一生懸命その根が入り込める余地を見つけ出して一生懸命根を張っていくんです。そして下にしっかりと根を張った時にだけ上に大きく成長することができるんです。その時にはどんな台風が来ても倒れないっていうぐらいのしっかりとした木になっています。クリスチャンはそういうふうに育つようにと神様を願っているんです。 神の種、この御言葉という種が私たちの心にまかれます。しかしですね、それはこう、まあ、すぐに芽を出す時もありますが、なかなか芽を出さない時もあります。目を出してもですね、いろんなこのもので心が塞がれていく中で成長が妨げられるんですが、でもそういう中でも振動作業なんですけれども、自分の頭でよく考えて、そしてその御言葉をしっかりと自分のものとして掴んで、しっかりと根を張っていく生活の場で御言葉を掴みながら生活する、それこそがこの根を張る生活だと言えますが、その作業がですね大変なんですけども必要だということです。そして聖書は語ります。あらゆる誘惑は負けると罪を犯す機会になります。しかしその誘惑に打ち勝つと成長する機会、 善を、良いことを行う機会になるのだということですね。つまずきの石と踏み台ということが言えるんですけども、つまずきの石というのはですね、そこに、つまずいてしまってですね、こう挫折してしまうその元になるということですけども、しかし踏み台というのはそこの踏み越えて次のステップに行けるということですよね。あらゆる誘惑はつまずきの石にもなり得るんですが、踏み台ともなり得るんですよということなんです。そこでこそ本当に信仰を働かせて、神に寄りすがって、神の与えてくださる知恵と力と愛に満たされていくならば、その一つ一つのつまずきの石が踏み台となっていく。そこでこそ私たちは、キリストの御霊にまで成長していくということができるのだと聖書は教えています。しかしですね、続くヤコブの一章十三節を見ますと、大切なことが記されています。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはできません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑されなさることもありません。そうですね。ヨブ記も先週見ましたけれども、神様が誘惑を与えるわけではありません。誘惑を与えるのはサタン、悪魔です。しかし神様はそれをあえてお許しになって、その誘惑を用いるということをなさるということなんです。御霊の実というものを、何度か私が繰り返し語っています。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。とあります。御霊の実を結んでいくということがまさにキリストのように変えられていく、キリストの御霊にまで成長していくということなんですけども、神様という方はユニークな方でして、御霊の実とは正反対の態度に出たくなるような、そういう状況を私たちに通らせることによって御霊の実を結ばせようとされるんです。例えば神様は皆さんの周りに愛しにくい人を置くということをなさいます。職場に、家庭に、地域に、皆さんがちょっとこの人苦手だな、愛しにくいな、受け入れにくいなっていう人を神様はあえて置かれるんですね。で、あなたにとって愛らしくて、この愛しやすい人を愛を持って接するのは別に人格者でなくても信仰を持てなくてもできると思うんですけども、でも神様は愛しにくい人を置かれることによって本当の愛をあなたのうちに育てようとなさるんです。喜びの実を結ばせるためにはどうなさるんでしょうか。神様は悲しみのところを属されます。悲しみの中で心を神に向けることによって、その時にだけ本当の喜びを学ぶことができます。幸福感というのは本当の幸せではないんですけども、それはですね、状況とか環境に依存します。何事も問題がなくて楽しいことが続けば嬉しいということなんですけど、それは本当の喜びではないんです。本当の喜びは神様との関係に基づくものであります。それは状況が変わっても環境が変わっても奪い去ることのできない喜びをもたらします。また神様は私たちの計画通りに物事を進めるということはなさらないことが多いです。神様こういうふうにしてくださいと祈るんですけども、そうならない場合が多いんです。混沌とした時間、混乱とした状態、そういう時間を用いて神様は私たちのうちに本当の平安を育まれるということが言えます。一般的にですね、リラックスして心の平安を得るためにはどうなさるでしょうか。美しいこの夕日を眺めたりですね、どこかに休暇を取って羽を伸ばして綺麗な自然の中でくつろいでいけばですね、それは誰でも心安らかになるでしょう、ある程度。しかし思い患いの中で、心配したくなるような状況の中に、本当にもう落ち込んでしまう、めいってしまうような状況の中で神様により頼む、そのことを神様は導かれて、その中で私たちは本当の平安を、世が与えることのできない平安を体験することができる。それよりしてこの平安も実を結ばさせてくださるというのであります。同じように待たされたり 思わず怒りたくなるような状況に直面することを通して、寛容や親切や柔和や自制、忍耐、そういうものを神様は培っていくのであります。神様は御霊の御とは正反対の状況を用いて、私たちにこの選択の機会を与えて、それに打ち勝って、そしてその面においてまたもう一歩成長できるようにと、なさる方であります。善を行うように誘惑されたこと、悪を行うように誘惑されたことがなければ、自分が誠実だということはできないでしょう。自分が正直だというのは、不正直になるような誘惑に打ち勝つことによってということでしょう。謙遜というのも、高慢になることを拒むことによって身につけていくことができます。忍耐も諦めたくなるような状況の中で、それに耐えていく中で忍耐が培われていきます。ですから神様は全てのですね、このつまずきの石ともなり得るものを踏み台となるようにということで、私の生活の中に置いてくださるということを覚えます。22節以降では、御言葉に聞くだけではなくて、それを実行する人になりなさいと勧めがあります。22節から25節をお読みいたします。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。面白い表現ですね。私たちもですね、朝晩にいろんな時に鏡を見て自分の顔とかですね、この姿を見ると思うんですが、その鏡離れた瞬間になんとなく自分の顔ってどういう顔かなとぼやっとしてる時はありませんか。見てるようで見てないということだと思うんですよ。もう当たり前だと思って全然こう見る目を持って見てないので、鮮明に記憶できていないというかですね、そういう状態です。で、大変厳しいこともその後書かれています。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる規定にはならないことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。26節、自分は宗教に熱心であると思っても、自分の下に靴はをかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児ややもめたちが困っているときに世話をし、この世から自分を清く守ることです。二つのことが言えると思うんですね。御言葉をただ聞くだけのもの、聞いても行わない、すぐに忘れる聞いて、何か困っている人がいても見て見ぬふりをする人、そしてこの世によって自分を怪我していく人、また口先だけの人、つまりその人は自分を欺いているということになりますが、とにかくこの御言葉を聞いただけで行っていない人がいるならば、その人は、偽物の信者だということなんですよね。よく言うクリスチャンは偽善者じゃないかという、まさにそうなんですけども、そのようなことになるわけです。しかしここで進められていることは、御言葉を聞くだけでなくて実行する人、完全な律法、自由の律法を一心に見つめて離れないことを実行する人、見て良き隣人になる人、この世から自分を清く守る人、言葉だけではなくて有言実行の人、そのような人こそ岩の上に家を建てるような人で、嵐が来ても倒れない、そういう確かな家を築くような人生を築くことができるということであります。誘惑に打ち勝っていくたびに、私たちはさらにイエス様に近づいていくということができるかと思いますけれども、そのためには本当に主語にも書きましたけれども、まず自分のこの弱さに 目を向けて、それを十分に理解する。また自分がどういう状況で誘惑に負けやすいのか、そのことを考えてみて、それにこう対処していくということが必要だということがあります。全部を語ることはできませんけれども、この悪魔の手口というのもですね、予測可能な同じパターンの誘惑があるんだということが、聖書を見ると出てまいります。そういう中で私たちは今日試練に耐える人になってほしいと主は願っていらっしゃることを覚えました。この箇所はまた来週も続きます。来週は具体的にヤコブの手紙4章の中から誘惑に打ち勝つ、そのために具体的な必要なことを学んでいきたいと思いますが、しかし今日覚えたこと、神様は試練に耐える人となるために、その中で私たちを誘惑を通してキリストに似たものに変えていらっしゃる、そういう目的の中で私は生かされているのだということを覚えます。しんどい作業ですけれども、しっかりと根を張っていく、そこから逃げ出さない、そして本当に御言葉を掴んで真剣になって神様に寄りすがっていく、そんな中でこの1週間も神様に会って誘惑に打ち勝つ、まず最初の一歩を踏み出すことができたらなと思います。それぞれご自分の言葉で神の前に祈る時を持っていただけたらと思いますが、1分ほど時間を取りますので祈りの時を見てください。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。天の父様、サタンは私たちを憎んでいるゆえに、さまざまな誘惑を私たちに向けてきますけれども、神様は私たちを成長させるために、その誘惑をお持ちになって、私たちが御霊の身とは正反対の怒りや憎しみや、また諦めや、いろんなそんなふうに反対の反応をしやすいところに神様あえて私たちを置かれて、そのような中で私たちを御霊の身を結ぶことのできるものへと作り変えてくださることを感謝いたします。しかしこれ本当に毎日襲ってくる問題でありますから、神様どうか私たちがまず自分の弱さをよく知ることができますように、そしてどのような状況の中で一番誘惑に負けやすいのか、それをもう一度確認し、それに対処する備えをしていくことができますように、神様、導きを備えてくださいますように。そして、神様、ただひたすらあなた様に寄りすがっていく。あなた様の御翼の陰に身を避けていく中で、神様、その一つ一つの誘惑が成長するためのステップとなり、神様、御霊の身を豊かに結んでいくことができる。そのような私たちとしてくださいますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。